今隔週で読んでいるルカのによる福音書第5章12節からしばらく続く部分では、主イエスのガリラヤにおける伝道のありさまが描かれています。今日は12節から26節まで一気にお読みしましたけれども、26節にこういう言葉が記されていました。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見たと言った。ここで驚きという言葉が出てきます。驚きと訳されている言葉は、言語ですとエクスターシスという言葉でした。皆さんはエクスタシーという言葉が英語にあって、まあ、日常の中でも聞かれるということを思い出されると思います。エクスタシーというのは恍惚とか恍惚感というふうに訳されています。我を忘れて何かにうっとりとしてしまうという意味です。このエクスターシスという言葉は自分自身の外にいるという意味の言葉です。我を忘れてしまう、自分の外に出てしまう、日常的な生活にはあまり起こらないことかもしれません。むしろ日常の生活の自分を忘れてしまい、その外に出てしまう異常な驚きです。我を忘れ、唖然とするほどになって、神をあがめ、褒めたたえたという言葉がここに記されているのです。神を褒めたたえないわけにはいかないという思いになり、しかも神に対する恐れに満たされる。そして言いました。今日驚くべきことを見たと。もう一つギリシャ語の話をさせていただくと、この驚くべきことと訳されている言葉はパラドクサという言葉なのです。これも私たちが知っている言葉だと思います。この言葉がパラドックスという言葉になりました。日本語では逆説とよく訳されます。しかもこの言葉は新約聖書の中でなんとここにだけ記されています。このパラドックス、パラドクサという言葉はどのようにして生まれたのでしょうか。ドクサというのは私たちが日頃持っている考えということを意味します。誰もが持っている考えです。思い込みなどと訳す場合もあります。いつもそのように考え、これはこうだと思い込んでいるときに、それと逆らうもの、それと全くそぐわないことが起こるとパラドクサとなるのです。思いがけないびっくりするようなこと、やはりここでも私たちの日常感覚に反する言葉が出てきます。私たちは日常、朝から晩まで働いて平凡なことを繰り返して、世の中にはこんなことしか起こらない、よくつまらなくなってしまうということが毎日の淡々とした生活の中で、起こることだと思います。そういう私たちの思い込みに逆らうようなことがここで起こっています。それを私たちは見たと言って我を忘れるほどの驚きに人々が捉えられたのです。それがこの今日の物語の結末です。このようなことを考えていきますと、私たちも日常的な営みに戻ってきて、主イエスの日常のことを読み始めると思いながら、非日常的な物語をここで目にするわけです。今日この一気に読みました12節から26節までのところに2人の人の物語が記されています。2人の人の物語というよりももっと多くの人がここには隠れていますけれども、中心的には重い皮膚病の人と中部の人の物語です。重い皮膚病というのは口語訳では雷病というふうに訳していました。 まあ、今でいうところのハンセン氏病というふうによく言われますけれども、そんなふうに決めつけなくてもいいと、まあ、よく人は言います。それに似たような症状の病気も混ざっていただろうと言われています。随分最近まで私たちもそうしていたように、重い皮膚病というのは特別な呪いを受けたということを意味するというふうに誤解され、また差別されてきたということは間違いのない事実です。旧約聖書にもはっきりそう書いてあります。汚れそのものである、信仰に根ざす差別がそこにありました。だからこの病を患った人は一般の人々が住む町に住むことを許されず、町の外に自分たちだけで住んで健康な人々と接触を許されなかったと言われています。私たちもつい最近まではそのように、重い皮膚病、大病の人たちを隔離したという、日本の中にもそういう施設がいくつもあって、そこで長い間隔離されていた人の話を聞いたり、また訪ねていったことのある方もいらっしゃると思います。何らかの意味で、また中風を患う人が今日ここに出てきますけれども、まあ、これも私たちが今考えるように脳出血で動けなくなっている人と厳格に考えなくても良いかもしれません。まあ、何らかの意味で手足が麻痺してしまって動けない人です。チューブで寝込むということは重い皮膚病ほど人々にそう知られるということはなかったかもしれませんけれども、社会からもうはみ出してしまって用のない人間とされたということにおいては変わりのないことだと思います。まあ、ただこのチューブの人がハンセン氏病の人と違って、幸いだったのは、彼のために心を配る人が傍らにいたということです。動けなくなっているこの人を心痛む思いで見守っていた人々が、イエスという方がどんな病気でも治されるということを聞いたときに心が動きました。もちろん病人の同意を求めたのかもしれません。しかし、まあ、求めても求めなくてもこの人たちはその病を気遣って主イエスのところに運んでくる、まあ、その病む人の不自由な生活を自分のことのようにして一生懸命この人を癒していただきたいと連れてくるのです。主イエスは家の真ん中にいました。そこにを満たす群衆もいます。病人を連れ込むこともできません。しかし彼らは諦めませんでした。屋根を登って瓦を剥いで、それだけでも人々はびっくりしたと思いますけれども、瓦を剥ぐとパラパラッと落ちるような音ですとか、実際その瓦が落ちてきて、まあ、身を避けることもできない混雑のただ中に中部の人を吊り下ろしました。ずいぶん激しい行為だなと思います。この激しい行為は、まあ、冷静に考えたら無礼なことだし、周りの人にとってすごく不作法なことでもある。そして驚くようなことです。だけども今日この御言葉の20節に主イエスはその人たちの信仰を見たとあります。この激しい行為に彼らの信仰をご覧になったという言葉が記されています。ある神学者がこんなふうに言っていました。この中風の男を連れてきた人々は中風の男の魂であったと。中風の男の肉体は病み、その魂は動きたくても動けなかったからです。その時肉体を担うその人自身の魂であるかのように、これらの人々はこの男の人を担いイエス様の前に差し出しました。この人々はこの男の魂として、あるいはその魂に呼応するように一緒にここに来たのです。そして ルカは主イエスは彼らの愛を見てというふうにはここで語っていないのです。ここで彼らの信仰を見た、そしてそのことを主イエスがお喜びになり、そして受け入れられたのです。重い皮膚病の人も同じだったと思います。その肉体は衰え始めていたかもしれません。だけども彼の心はなお動くことができたし、その心を表す肉体は動くことができました。だから顔を伏せて願います。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります。ここに主イエスは再び信仰を、主イエスに対する信頼をご覧になっています。今日のところで心から信頼していくということが大切なということを、この二人の人から私たちは学ばされます。教会に来るようになって、聖書を学んで、主イエスの教えはどういうことかということを知り始めると、ある期間祈りの中で自分の願いを述べるということができにくくなるということがあるかと思います。少なくとも私にはそういう時期がありました。祈りが願いだということを私たち日本人はよく知っています。願をかける、受験の前になると神社に行って、願をかける、どうぞ私の希望するところに受かりますように、意外とクリスチャンの人に多いというふうにも ある牧師がジョーク集で書いていました。祈りではなくて祈願などという言葉も使いますので、私たちは自分の願いを祈ってはいけないのではないか、一生懸命こう聖書を学んで教会に来始めると、ちょっとその祈りについて考え込んでしまうということがあるかもしれません。私たちの願いではなく神様の御心がなりますように、聖書でまた教会のいろいろな集会でそう教えられると、自分の願いを、祈ることは間違いなのではないか、そういうふうに思ってしまうことがあります。しかし私たちは旧約聖書の中から私たちの願いを注ぎ出すように祈る、そのこともまた間違ってはいないということを知らされるのです。先ほど旧約聖書でイザヤ書の第63章を読みました。15節にこのような言葉が記されています。どうか天から見下ろし、輝く聖なる宮からご覧ください。どこにあるのですか？あなたの熱情と力強い御業は、あなたのたぎる思いと憐れみは抑えられていて私に示されません。ここでこの人はまた祈りを重ねていきます。続くところで、あなたは私たちの父です。アブラハムが私たちを見知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。私たちの贖い主、これは永遠の昔からあなたの御名です。ここで、あなたは私たちの父ではないですか、私たちが知っている名はあなたが私たちをあがなってくださることを示す御名ではないですか、それならばどうぞ神様らしく振る舞ってください。そのように祈りを注ぎ出していきます。なぜこんな力にこの世界を委ねておられるのでしょう。あなたが手を出し介入してくださらなければ世の中はどうして良くなるのでしょうか。私の生活はどうなるのでしょうか。一生懸命ここに祈りを 紡ぎ出す、自分の願いを祈りに込めて祈っているその姿勢が見えてくる、そのように思われます。私たちは先週、またその前から本当に重たい気持ちで過ごしています。イスラム国によって殺された後藤さん、湯川さん、パイロットの方々、一体何が起こっているんだろう。本当に力によって何かを得る、そういうことを思うときに、また人の命が簡単に取られていく、そのところで本当に重たい気持ちになります。神様、どうぞ神様らしく振る舞ってください。あなたがこの世界を支配してください。そのように祈らざるを得ない、そのような中にある私たちです。私たちはいろいろな願いや祈りを本当に注ぎ出すように神様に祈っていくことができるのです。重い皮膚病の人も、チューブの人も、放っておかれるのを見るに耐えなかった人も、この神様、あなたが働いてくださいという願いに行き、この願いを主イエスに差し出しました。そこに主イエスは彼らの信仰を見てくださいました。私たちの信仰もまた本当に素朴なものであり、まあ取るに足らないような祈りをたくさん持っていますけれども、そういう中で心から神様に信頼して神様のところに持っていくことができると思うのです。そしてそのところで神様は決して小さな私たち一人一人をお忘れにはなってない、そのことを今日のこの重い皮膚病の人、またチューブを患っていた人の記事から思わされます。このチューブの人は、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言っています。これを原文の言葉はもっと強い言葉で、主よ、あなたにはおできになる、あなたが欲しさえすれば、そういうふうに書いてありました。そうしようと主がお思いになれば、あなたにはできないことはないというのです。そのような意味の言葉です。そしてそれと同時に、この男が言うのは、これはあなたがそのことを欲してくださるかどうか、それで決まることであり、それは自分で決めることではない、そのようにして自分を差し出しました。そして主イエスのお答えは、よろしい、清くなれという言葉でした。主よ、あなたが欲せられるのならという問いに対して、私は今それを欲する、それが私の今の意思だ、そのようにスパッと受け止めておられる、その姿を見たときに、そしてそこで清くなれ、その言葉をはっきりと述べておられます。この重い皮膚病の男の祈りを深いところで支えるように、16節では、イエスは人里離れたところに退いて祈っておられたと福音書は書きます。主イエスはひれ伏して祈っておられる、主イエスは願っておられる、私たちのどのような小さな祈りも聞いていてくださる。この物語を読むときに大切だと思うのは、このすぐ前にペトロたちの証明の物語が記されているということです。漁師だったシモン・ペテロが主イエスの弟子となりました。そのときに彼は何と言ったでしょうか。8節で、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですとあります。この5章の27節以下で、今度はレビ まあ、おそらくマタイと呼ばれた弟子、このレビという主税人がやはり主イエスの弟子になったことが語られています。この物語に続いてパリサイ派の人々、律法学者と主イエスの間のやり取りがあって、主イエスが何と言われたかというと、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためであると言われています。レビもまた罪人でした。そういうふうに読んでいくと、このルカによる福音書の第5章は一貫して罪をテーマとしています。重い皮膚病の男の物語のところでは罪という言葉は一つも出てきませんけれども、清められると言葉があります。清められたこの男は祭司のところに行って病気が治ったことを祭司に確認してもらわなければなりません。主イエスはその定めを守るようにと言われます。なぜかというと、重い皮膚病は神から捨てられた印だと人々は考えていたからです。だから重い皮膚病が治ったということはの確認は医者ではなくて神に仕える祭司がしたのです。あなたは清められた、あなたは罪を許されたということを祭司によって確認される必要があったのです。主イエスはこの定めを重んじておられました。中部の男ははっきり罪を許されたとここで告げられます。今日ここで読んでいるこの人たちが重い皮膚病ですとか中部という、まあ、一般的には幸せではない病が罪の報いだとは言っていない、そのことを確認したいと思います。重い皮膚病の人が癒されたときに、律法学者ファリサイ派の人がそこにいたかどうかは分かりません。しかしもしいたとして、重い皮膚病の人が癒された姿、あるいはひたすらに主イエスの前にひれ伏している姿を見て、彼らの心は動いたでしょうか。そのことを私たちは問いたいと思うのです。私たちはしばしば何かが驚くべきようなことが起こったときに傍観者になってしまってはいないかということです。教会の生活の中で私たちはいろいろなことを見ます。恵みの奇跡が起こったときにそれを一緒に喜ぶことができるのか、あるいは傍観者になっているのか、そういうことも問われるのではないでしょうか。また私たちは今教会に来て信仰を求め、また信じている歩んでいる者たちですけれども、私たちの周りにはまだ神様を知らない人たちがたくさんいます。自分だけがここに来て無傷で救われている、そう思ってしまったら、私たちはもしかしたら自分たちは正しいと思っているところに、まあ、罪があるかもしれません。まだ神様を知らない人、また人知れず悩んでいる人を神様のところに連れてくる、そういうことを神様は本当に喜んでくださると思うのです。ある人がこんなことを言っていました。信仰というのは確かに私たちの技、まあ、信じるということには具体的にその言葉を表明してまた洗礼を受けて従っていくということにおいて技である、私たちがまあなすべきこと、従っていくことです。だけどもできる人にしかできないと思い込んでしまったら、それは私たちの傲慢になる。信仰は掟に変わってしまってではいけないというのです。他の人のためにも私たちが信じる、他の人の人知れず悩んでいるところで 私たちはそのために祈ったり、またその方々を連れてくる、それが本当の信仰ではないかと、このある人が言っていた言葉は、私自身に対する問いとして今も心に残ります。自分のようなものでも生かす、そのキリストの恵み、その恵みの中に今私は立っている。その時、自分の愛ではどうしようもないものを大きな大きな愛に包んでもらって、そして私は恵みの中に立っているのだから、だからこそ人の悩みを一緒に聞いて祈ったり、またその方を連れてこようとする、そういうふうに思わされたのです。それは私の愛が持つものではなくて、私は愛されていて、そして私は今信じることができている、その恵みに立つということが大事なことなのではないでしょうか。私たちは意固地になって必死に自分を守るのではなく、私たちの弱さや小ささを神様に明け渡しながら、なおその小さな弱い私が愛されている、恵みの中にある、だからあの方にもあの方にもその恵みをお分けする、そのために傍らに立ち祈り、ある時にはここに連れてくる、私たちが自分自身を開け放したところから、人の傍らに立つものへとなっていくことができるということを、今日このルカによる福音書の重い皮膚病を患っている人、また中部の人、この人たちが癒された、その時のイエス様の強い清くなれというその言葉から、自分自身の信仰を問われます。私たちは我を忘れた時に神様が寄り添ってくださり救われた、私たちもまた、そしてここから恵みを持って、友のために、家族のために祈りを積み重ね、そしてその方々が救われるようにと忍耐強く神様に向けて、その祈りを祈っていきたいと思います。お祈りいたします。